おはようございます。高原剛一郎です。さて、少し前の話になります。和歌山の病院に目立った格好の男性が一人タクシーから降り立ちました。その瞬間、皆が彼に注目したのです。当時、若者たちの間に大人気のロックバンド XJAPAN のギタリストだったからです。いつもはブラウン管でないと見られない彼がどうしてここにいるんだろう。一体何の用事でここに来たんだろう。これから何が起こるんだろう。みんな興奮と驚きでキャーキャー叫び声を上げるんですが、彼は軽く挨拶しただけで殺到するファンを置き去りにしてまっすぐ病院に入っていきました。何のためでしょう。実はこの病院で長期療養している中学2年の女の子を訪ねるためだったんですね。このお見舞いをアレンジしたのは、メイクアウィッシュというボランティア団体でした。メイクアウィッシュとは、英語で願い事をするという意味です。この団体は、3歳から18歳未満で難病と戦っている子どもたちを励ますために結成されました。彼らの願い事を一つ叶えてあげることで、病気に立ち向かう勇気を持ってもらおうというわけなんですね。さて、このギタリストは彼女の病室に入りました。彼女の喜びと驚きというのは、これは映像でないとちょっとお伝えできないと思います。何しろ憧れの超人気アーティストが、他の誰のためでもない、紛れもなく自分のためにお見舞いに来てくれたのですから。彼女は生の弾き語りを聞いた上で、プレゼントまでもらいました。その後彼女はどうなったでしょう。どんな薬でもなかなか体調が戻らなかったのに、免疫力がついて随分と回復するんですね。人生にはこういうことがあるんですね。ところで、日本一多忙なタレントが地方病院の玄関に現れたら何があったんだろうと思うのは当然です。あるいは世界一優れた人が名もない村に現れたら、一体何のために来られたんだろうと考えずにおれなくなります。ならば、もっと不思議に思っておくことがあります。それは、この世界、宇宙、天地万物のすべてを作られた神が、人としてこの世に来られた、ということです。この人としてこの世に来た神こそは、イエス・キリストなのです。一体、誰のため、何のために来られたのでしょう。紛れもなくあなたのため、そしてあなたを思って命を捨てるために来られたのだというのです。ある時イエス・キリストが札付きの罪人として有名な人の家に行くと宣言なさったということがありました。人々は罪人の家を訪問するとはなんていうことだと文句を言うのです。その時イエス・キリストがこう言われるのです。今日、救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。聖書によると、すべての人は神から離れて生きている人です。神の立場から見ると、神との関係が失われた人、神との交わりが失われた人、神の立てた計画に参加しない失われた人だと言うんです。そして神という命の源から離れているがために永遠の命を失っている人でもあるのです。先日、興味深いコラムを読みました。アメリカのテキサス大学の物理学の教授でディアンドラ・ペレッキーという人のレポートなんです。彼女はカーレースの物理学に関する権威です。ある時のことを彼女はテキサスモータースピードハイウェイというところで 1.5 キロにわたってレーシングカーを運転するという特権に預かりました。彼女は助手席に教官を乗せて240キロのスピードで運転したんです。この体験を通して彼女は意外なことを知ったんです。実はレーシングカーのアクセルを踏んで時速160キロになった頃、突然車体が機関車のようにガタガタガタガタと揺れ出したというんですね。 時速200キロを軽く超えるスピードが出る車なのに、160キロで車体が横揺れするとは、一体どうなってるんだ？何かの欠陥があるのではないか。しかし、よりスピードを上げていくに従って、その振動はピタッと収まってしまったんですね。どういうことなんでしょう？実はこの車は、超高速状態で安定するように設計されていたのです。ですからこの横揺れを防ぐ方法は、スピードを落とすことではありません。スピードを200キロ以上に上げることだったのです。レーシングカーは猛烈なスピードに到達したとき、アスファルトの道をかきむして快適走行するように設計されていたのです。これは人生についても言えることです。すべて作られたものは、設計者の意図通りに動くときに最も効率的に稼働するのです。設計者の意図しない使い方、用い方をすると、ひどく不安定になり、危険ですらあります。そして時に破滅に至るのです。聖書は、人が平安を失って生きている最大の理由は、人間の設計者である神の意図に背いた生き方をしているからだと語るのです。では、神の意図する人生とは、どのような人生なのでしょう。それは、神との生きた交わりの中に生きる人生なのです。神を信頼し、神の計画に生きる人生なんです。全知全能の神様を信頼する人生の特徴の第一は、絶望しすぎることがないということです。自分の思い通りにならない時にも、自分の思いを超えた神の最善が実現していくのだと信じる人生です。どんな人も神の計画を潰すことはできないのだと信じる人生なんですね。第二に人間を崇拝しすぎない人生だと思います。世の中には何をやらしてもできるすごい人がいますね。何を聞いてもズバリ答えを出せる神がかった人というのが時代の節目に出てきます。しかし、どんなに優れた人も所詮は人なのです。ところが時代が不透明になり、先行きが見えにくくなると、世の中に教祖みたいな人があちこちに現れて、人々を惑わすのです。しかし、その人も人なのであって、神ではありません。時代が風評に流される中、冷静でいられる秘訣、それは神だけが人間が礼拝に値する方なのだと知る人生です。第三に、高ぶりすぎません。人は成功体験が続くと、つい高ぶります。そして世の中は自分のために回ってると勘違いします。しかし、私たちは裸でこの世に生まれてきたのでないでしょうか。そしてその裸の肉体も神から与えられたものです。その肉体の中にあるあらゆる才能も体力も神から貸し与えられたものに過ぎないのです。今、私たちに必要な方は、この神との生きた関係に入れてくださる方です。この切れた関係を結び、つなぐために、イエス・キリストはこの世に来てくださいました。キリストはあなたと神を結ぶことができる方です。あなたの罪を許すことができます。あなたに信仰を与えることができます。なぜならキリストはあなたのために命を投げ出して、あなたの罪の責任を身代わりに背負ってくださったからです。そして死んで三日目に復活して、今神の前にあなたを取りなしていてくださっているからです。どうぞ、キリストを信じ、神のもとに立ち返ってください。心からお勧めしたいと思います。